こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。もうなんか今日とかえらい涼しくなりました。もう今日は9月13日、今あもう14日、午前3時なんですけどね。もう午前3時ぐらいになるともの涼しいっていうよりちょっと寒いぐらいの感じになってきましたね。これ20度切ってるかもしれへんな。そんなこととは別に、昨日言い足りなかったことを、昨日おとついかな、もう言い足りなかったことを言うとこうと思うんですけど、碧水ホール、滋賀県水口町碧水ホールであった桃太郎という、公演について昨日お話ししてたんですけど、もう本当に2羽ぐらいのところで、パタッともう、話が止んじゃったんですけど、まだまだいろいろありましたよ。いろいろあったですね。もう見どころいっぱいありすぎてね、全部頭から言うてったらえらいことになるんですけど、やっぱりちょっとその中でもピックアップして言うときたいのは、そのこの桃太郎っていうのね、前半割と明るい感じあったんですよね。特にこう中川慎さんが狂言まして出てはるあたりっていうのは、なんとも明るい感じがしたんですよ。で、ずっと僕そのトーンのを保ったその桃太郎なのかなと思ってたんですね。なんとなくこうポンと間の抜けた笑いがあって、というね。で、桃太郎が鬼退治に行く言うても、なんか割とこう珍道中やったりしてね。実際犬猿キジが出てくる下りとかはこうロックンロールが流れたり、あるいはサラリーマンスタイルの猿が出てきたり、そのファッショナブルなキジが出てきたり、まあ割とこう笑わせる感じなんですよね。でもやっぱりこの公演でこううわーっていう感じになったのはね、何箇所かあるんやけど、まず鬼が出てきた時、鬼が手下と出てきた時ですね、その中にね、子供が一人混じってたんですよね。なんかその公園でね、子供が出てくるの、その鬼が出てくるとこだけやったと思うんですね。なぜか子供が一人だけちっちゃい子が混じってて、でその子の動きがね、なんかこうどういうんやろうな、子供やのに時としてその子がその鬼のリーダーシップを取ってるように見える時があるんですよ。4人やったかな、その鬼の手下が4人か5人、僕正確に人数覚えてへん。とにかくその中に、ちっちゃい緑色の服を着た子供の鬼が混じってる。で、そやつがですね、こうみんなと揃って踊ってるような時もあるけど、ちょこまかっとこうなんか、みんなと外れたとこでなんかしよるんですよね。それがある意味でこう子供がやってるからほんまは愛らしいはずなんですよね。ビジュアルとしては愛らしい鬼やなって思えるのに、なんかね、変なまがまがしさが出ててね、それがまずちょっとすごい印象に残ったんです。一つのシーンとしてね、なんかすごい聞いてる方にとっては突然何言い出すねんって感じでしょうけど、まあとにかく桃太郎といえば鬼なんですけど、この鬼の手下の中になぜか子供が混じってて、そやつの動きが子供がやってるがうようにかえってこう、どういうんだろう、 あんまり邪気がないからね、かえってこう手がつけられへんっていうか、こう簡単にあの悪者として断罪してしまえばええっちゅうもんでなくなってしまうんですよね、子供がいるおかげでね。あれすごい変な感じだったな。それからまあ鬼ヶ島で桃太郎と鬼の戦いっていうのはいよいよ始まるわけですね。これが第4話だったんですけども、これはねもうものすごかったですわ。ものすごかった。とにかくね、あのもうなんかそこら中ものすごい戦闘なんですよ。ほんでもうほとんどマジか思うぐらい、なんかね鬼と桃太郎と組み合いとか、桃太郎体当たりしていくんですけど、いっぺんね鬼がこう桃太郎をあの床にボンとこう、まあ、あの文字通り叩きつけるっていうシーンがあってね、でその時ね桃太郎をやってた人ちゃんと受け身取らはったんかどうか分からへんけど、少なくとも僕の周り何人かそのボンと桃太郎がねあの床にベターンとやられた時にあの文字通りのけぞってましたわ、うわってね。で後でこうあの前の方の人がこうひそひそひそって、いや今のとか言ってね耳打ちしてましたけど、もうそれぐらい大丈夫かいうぐらい、そのマジでその鬼の役のその佐久間慎さん、これ素晴らしい足さばきだったと思うんですけど、足さばき手さばきともその戦いながら踊ってるわけですからね。桃太郎の人は割とこうバーンと体当たりで行くんですけど、鬼の人はもう踊ってましたからね、あれすごかったですね。佐久間さん踊りながら戦ってましたからね、あれすごかった。あとねもう途中からわけわからんのになってたのは、なんかその桃太郎がですねあの楽団の方に向かって、野村君とか中川さんにの方に向かってねガーってこう攻めていったりしてるんですよね。つまりなんかこう単純に舞台の上でその鬼と桃太郎が戦ってるというだけじゃなくて、もう楽団の人らもみんなギャーとかわーとかこう、まあいわば阿鼻叫喚ですわね、舞台中阿鼻叫喚になってて、で僕最初はそれはそのあの戦いのこうひどさを表すエフェクトとして効果としてわーキャーって言ってるんかなって最初は思ったんですけど、どうもなんかそうじゃなくなってきてるんですよね。こうだんだんこうその楽団の人が、鬼と桃太郎に何かあってギャーギャーって言ってるっていうよりは、もうその楽団の人ら自体がも戦いに参加してて、で桃太郎がそいつらをこうまたやっつけにいっとるという、そういうなんかあの世界になってるんですよ。でそのだからねあの鳴ってる音楽が戦いを描写してる音楽っていうよりは、むしろもう戦ってる所作が音楽になってるような感じだったんですね。うわ戦ってるわいうことだったんですよ。あの桃太郎は途中から非常に巨大な、あれは布でできた、何でしょうね、茶色い布でその人間の背丈ぐらいある巨大な布の塊、それにこうゴムバンドか布そのなんかをこうつけたものを武器にしてですね、それをこうバンバン鬼に当てていくんですけどね、手下と一緒にね、猿犬キジと一緒にこうその柔らかいボールをバンバン鬼に当てていく、これがその桃太郎の武器なんですけど、この武器ね楽団に対してもこうバーンと武器投げてましたね。もうえらいことになってましたわ、あれはえらいことでした。でねそのもう一つ驚いたのはね、その4話の僕の記憶が確かであれば、僕最近記憶混濁するんでね、これ嘘かもしれないんですけど、 まあ、僕の今頭の中に残ってる記憶ですよ。これほんまかどうかわからないんだけど、僕の頭の中ではその4番にもさっき言ったその子供の鬼、緑色の服着た子供の鬼がちょっと出てたんですよ。で、僕ものすごいそれ見ててヒヤーとしてね。だってみんなかなりマジでこう相手投げ飛ばしたりしてるわけですよね。子供をそんなとこジタバタしてたら危ないじゃないですか。大の大人がこうぶつかり合ったり取っ組み合ってるようなところね。ほんで途中まででもその子供の鬼いましたよ。そのどこでいなくなったか僕ちゃんと覚えてない。多分ね、ほんでさすがにこれは危ないと思ったんかしら。その手下の鬼の一人の人がその子供の鬼を抱えてね、小脇に抱えてシャーッと舞台の袖に移動していかはりましたわ。これはさすがにあかんと思ったんでしょうね。あれももうおもろ、まあ、ある意味おもろかったけど、それ、そのおもろいな思いながら、余計緊迫してるわけですよ。つまり、さっき、まあ、言うたら、こう、邪気のない鬼。邪気がないゆえに、手がつけられへん鬼っていうのを子供が演じたとは言うたじゃないですか。で、まあ、いわば子供はその象徴だったわけですよね。で、その、邪気のなさによって、その、逆にその戦いっていうものが、まあ、いわばもう、止められへん。その、なんていうかな、単に、悪いやつをいいやつがやっつけるとかそういう構図じゃなくても、これ一遍戦いがスタートしたら止まれへんっていう感じが出てしまってるんですよね。で、最終的にはそのきっかけを作った子供も退場せなあかんぐらいものすごい激しくなってしまう。まあ、そういう感じがしたわけです。で、桃太郎役の人のね、顔がね、もう途中から、もう暗黒に入ってました。完全に暗黒に入ってましたね。どう言ったんやろ、その、鬼対鬼みたいになってたんですよ。その、桃太郎対鬼っていうよりはね。で、僕はその時点で、ああ、これ、俺昔考えてた、その、ランダと、バロンの、善悪、決着がつかへんっていう理屈で考えてた、あれも全然違ったなって、そこでこう、もう、全然違うことが今起こってるっていう気がしましたね。つまり、その、善悪、時には善が勝ち、時には悪が勝つというような形での、その、二項対立の解消とは全然違ってたんですよね。むしろ、一旦戦いがスタートしてしまうと、もうどっちも、その善悪じゃなくて、どっちも鬼になる。鬼になっとったんですよね。鬼になっとった。それはある意味で、どういうたやろ、救いのない世界観でもあるわけですけどね。どっちかが善やったらまだ、なんかこう、まあまあとか取りなしたりできるじゃないですか。でもどっちにも鬼が取り付いとったら、もうこれまあまあとか言うても、決着がつくまで、終われへんね。実際その、第4馬っていうのは、誰かがまあまあって取りなしたりするっていうんじゃなくて、むしろ、力尽きたやつにタオルが投げられていくっていう形で、だんだん舞台の人数が少なくなっていきました。そのタオルの代わりに赤い袋がボンと投げられる。赤い袋が投げられると、投げられた人はその赤い袋をこうキューってかぶる。それでもまあ死んだっていうことなんでしょうね。もうその美術もね、僕すごいいいなと思ったんですけどね。赤い袋が投げられて、それをにくるまるともうそこで倒れたと。でどんどん赤い袋にみんなその猿もキジも犬も入っていくわけですけども、最後桃太郎だけなかなか死によれへん、ちゅうか鬼も死によれへん。で、まあ、詰まるところ、これはまあ言うてんかな。でもこれはそうか。うん。 一応プログラムにも書いてあったから、まあ、ここで言うてしまおうか。もしね、これ、今から見たいっていう人いたら、聞かん方がええ。もう聞かん方がええ。もう言うてしもたからな。まあ、桃太郎の側がやられるんですよ。まあ、でも、うん。これ聞いたからネタバレっていう、ことかというと、ちょうどちゃうな。やっぱり、僕今、なんか、自分で言いながら、まずチョコを食べ始めてしまいましたが、すいません。チョコを食いながら話すことかな。今なんかチョコを食いたくなったんですよね。このタイムでね、お茶も飲みたくなったんですよね。こんな不作法なラジオがあるでしょうか。そう。一応、デジオの歴史も言うとこ、こういう時に、お茶失礼しますとか、コンピューターの、何やったっけ、送風音失礼します、ファンの音失礼しますとか、この、失礼しますっていうフレーズを発明したのは確か、吉丸慎さんだったと思うんですけど、失礼します。お茶失礼します。はい、それとも勝木さんやったら、田中勝木さんが失礼しますを発明して、その後にファンの音失礼しますやったかな。まあ、まあ、いやない。まあ、良くないんだけど、ちょっと今僕、歴史が混濁してるけど、そういう話はなかった。それは置いとこう。鬼の話やったね。それで、まあ、桃太郎が、死にますわね。で、そのね、第五話で、第五話ってもうなんか、ゴングじゃない、ボナンかな、トロトロトロトロトロっと、その小さい音で、その、みんながガムラを鳴らして、あるところで一発、バーンと、これ野村くんが多分、鳴らすと、みんなも鳴らすっていうことなんかな。誰かが鳴らすとみんなも鳴らす。まあ、とにかく、ズバーン。まあ、せーのでバーンというより、ちょっとズバーンっていう感じで、ちょっとリーダーの人と他の人とずれるぐらいのタイミングで、ズバーンとガムランが鳴る。で、またドロドロドロドロドロ。その間、鬼はただ、ゆっくりと、物ごっつい重たそうな袋を引きずって、歩いてるだけ。笑いもなんもなし。というね。そういう桃太郎でしたよ。これびっくりしましたね。だから、もうその三部までのある種、タオドリもあり、もちろん祝然としたムードもあったけど、こう、隙間もあり、まあ笑いもあり、という構成からすると、その、四部、五部でもいきなり、もうドカーンと訳のわからんところに放り込まれたような、感じの、場になりましたね。まあ、もし、くしくも、9.11 の前日でしたから、そういうことを想起せざるを得ない感覚もあったんですけど、まあまあ、あんまりそれを言わんとこう、ここではね。あんまり言わずに、大事なことだけ言うと、その、どう言うたよな、その、もう言葉が通じなくなって戦い始めたら、 みんな鬼になるというね。みんな鬼になる。で、さらに言うと、鬼になったらもう止まれへんのですよね。止まれへん。もう、相手を殺めてやまない、止まらないんですよね。なんかそういう力をもう僕らは持ってるんやということですね。僕らは持っとる。これ持ってるから戦争は避けられないとか、まあそういう言い方やってできるんやけど、いや、戦争が避けられないじゃなくて、持っとるから戦い始めたら鬼になることが避けられないんですよ。今僕はもう戦争が避けられる、避けられないとか、まあ、桃太郎がとか、鬼がとか言うてますけども、ほんまに戦い始めたらこんな言葉はもう通じない。僕かて鬼になるやろうな、というような、ことですね。鬼になる。まあ、そういうことやってんな。だから、バロンとランダは、その、戦いを始めたら、両方とも鬼になったんですよね。そういうことやったんや。これは、どうなんや。その、バリの神話の解釈としてええんかどうか僕はわからないですけど、少なくとも、桃太郎という、この前の公演では、そういう世界観がドーンと出てたものす。これはもうだからやっぱ画期的やったと僕思うんですけどね。画期的やったですね。そこまでうわ鬼になっとるっていうぐらいのとこまでその踊る人、楽器を鳴らす人たちが、まあ、戦うっていう、ね。もう、それはもう身体的に戦ってるねんっていう感じが出るっていうのはね、なかなかそうは言うても、ないと思うんですよね。もちろん僕らは、その格闘技とか格闘技セッションとかいうのもあったな、そういえばな、昔。格闘するっていうことを比喩的にも言いますよ。言いますし、精神の上で戦ってるという言い方もするけど、その精神の上で戦ってるということと、それが顔に出る、あるいは体の態度に出るということとの間にはやっぱり隔たりがあるね。それがもう見てるもんに、うわ、こいつら戦っとるっていうふうに見えるとこまで行くよな。やっぱ並大抵のことではないと僕は思うんですけど、その並大抵でないことが、日曜日には起きてましたね。これは何やったんやろな。だから、なんかね、単純にこう、よかったというんでもないんですよね。ただなんかもう、物ごっついも見たっていう感じは、すごいありましたね。物ごっついも見た。そういえば最後に一枚の布がほんまなんとも言えんこう速さでこうなんかね誰を弔うねんっていう感じでね、その誰のための弔いかわからんようなスピードでスルスルスルスルスルとこう落ちていきましたね。それが舞台の幕でしたけども、なんか すいません、こう語りだけでパフォーマンスをこうので起こったことあれこれ言うのはやっぱ難しいな。難しい。うまく伝わってるかどうかわからへんけど、まあこのラジオ沼、まあ、中は私のメモ代わりですんで、ちょっと至らない、描写の至らないところはご容赦いただくとして、今日はその日曜日に見た、 桃太郎そのという、ね、丸がさりの、舞台公演についてお話ししました。それじゃまた。